はい、こんにちは。明大多元数理の、浜中です。ご聴講ありがとうございます。この、講演では、さっきの、4人でやった、ダルブ変化の話に引き続いて、ワンソリトンの解を詳しく調べたいと思います。で、この話は、大学院生の、ファンさんとの、2人の、論文に基づきます。アーカイブには、すでに出してますけど、先週、JHEP に、ジャーナルオブハイエナジーフィジックスに、受理されました。で、メールアドレスはこの表紙の真ん中にあります。それではまず、次のページで、1ページ目に行きます。ここでは、4次元の半次個相対ヤミルズ方程式のワンソリトン解っていうものを詳しく調べたいと思います。で、さっきは、ダルブ変化を用いて、非可感な場合の、N ソリトン解っていうのを作ったんですけど、まあ、それのワンソリトンで、かつ、可感極限の解ということになります。で、ゲージ群も、GL2 に限って、お話したいと思います。で、それを、4次元空間で、考えるんですけど、3種類の計量で、結果を出してます。さっきの話は一応ユークリッドのつもりで言ったんですけど、まあ、実は他の、ウルトラハイパブリックとかミンコフスキーでも成り立つ結果です。ウルトラハイパブリックというのはプラスプラスマイナスマイナスの計量です。で、さっきも言いましたけど、そのワンソリトンというのは4次元空間上に、まあ、ソリトンとして極在しているインスタントンではなくて、3次元長平面上にエナジーデンシティ、まあ、あるいは、アクションデンシティが極在しているようなソリトンになっていると、まあ、いわゆるドメインウォール型のソリトンになっています。コディメンジョンが1だ。トランスバースな次元が、1だっていう意味でコディメンジョン1といって、まあ、そういうソリトンは一般にドメインウォールと、ソリューションでよく呼ばれます。で、これは、コールマンが昔こういう、解もあるんじゃないかと言ったんですけど、あまり調べられていません。でも、今回初めて非自明な解を出しましたので、それを報告します。で、さっきも、さっきの講演でも言ったんですけど、作用密度がローカライズしてるっていう、ソリトンです。で、この作用密度、実際、具体的に、計算しました。で、この量は軽自負変かつローレンツ負変だから、まあ、当然こういうものを、計算すべきだと思っています。で、その計算を初めてやった。まあ、初めてかわかんないけど、初めて非自明な作用密度の、作用密度を持つ解を作りました。では次のページいきます。2ページ目です。で、だから作用密度に解釈を与えたいっていうことですから、作用密度は、実数に値を取ってほしいわけです。ほんで、しかも、まあ、得意点もない方がいいし、周期性もない方がいいと。できればゲージ群はユニタリであってほしいと思うわけです。で、どうするかっていうことなんですけど、まあ、ストラテジーとしては、舞台をまず、複素の4次元に膨らまして、で、そこで、GL2 の解を作ります。で、そこから、リアルスライスをうまく取って、ユークリッドの場合とか、ウルトラハイパブリックの場合とか、ミンコフスキーの場合に帰着させて、で、さらに、GL に膨らましてんだけど、ゲージ場に、なんかコンストレイントを入れる。だからさっきの、解のテータっていうのが出発点でしたけど、そこの、パラメータを調整して、なんかうまく、実数値の、アクション電子になるような、パラメトライゼーションを、見出します。で、できれば、ゲージ群がユニタリになるような、調整もしたいと。まあ、それが目標です。で、ユニタリになれば、物理にいろんな応用ができると、期待しています。それでは次のページ、3ページ目いきます。で、まあ、さっきも、お見せしましたけど、4次元の、安泰セルフデュアルヤミルズ方程式っていうのは、次のような形になります。安泰セルフデュアルは、ASD と訳します。で、4次元に膨らましてますので、この添え字は、ある、その座標成分なんですけど、Z チルダー、WW チルダーは、全部独立な、4次元の複素座標だと思っています。で、この足に関して、この極実というものを、定義して、まあ、このような方程式を定義しています。で、これは、うまいリアルスライスを取ると、普通の実の4次元空間の上の、普通の意味の、ホッチの意味の、 安泰セルである闇図方程式に帰着します。で、さっきも言いましたが、この F は曲率で、この A ミューって書いてあるやつは、コネクションです。ゲージ場です。で、今 GLN っていうゲージ群ですので、すべて N×N の、行列の値を取る場であるということです。それで、この方程式を解きたいんだけど、実はこういった等価な、方程式があって、まあ、それが下に書いてあるヤンの方程式です。で、このヤンの方程式は、これまた N×N の行列の J に対する、微分方程式ですけど、まあ、これを解くと、この J から安泰セルフデュアルなゲージ場が、再現できます。それから、曲率も計算できて、で、作用密度も計算できると。そういう塩梅です。じゃあ次のページいきます。4ページ目。で、そんな回はですね、まあ、77年にコールマンとかが、言ってますから、誰かが作ってそうなもんです。いや、実は、簡単に作れます。例えばですね、ゲージ群 SU2 で、トフーフトアンザツというものがあります。で、それは、ゲージ場を下に書いているような形で、ファイっていうスカラー場に、変換してやると、安泰セルデュアルヤンミルズ方程式は、ファイの微分方程式に帰着するんだけど、これがちょうど、ラプラス方程式になるということがわかります。ここの、この変換は、非常に広田の変換に近い形になってるんだけど、安泰セルデュアルな方程式だから、この微分の前に、セルフデュアルな、反対小テンサーが入ってます。これはトフーフト、イエータシンボルと呼ばれるものなんですけど、で、このイエータって書いてるものの中に、パウリマトリックスが入ってます。だからこの部分が、2×2 の行列を、担っています。まあちょっと細かいことは言いませんけど、とにかくこの有名なトフフトアンザッツでファイに変換すると4次元の線形の方程式になりますので、これ簡単に解けて、例えばこいつの基本解を持ってくると、インスタントンっていう重要な解ができます。で、これはトフフトインスタントンと呼ばれているものなんですけど、で、じゃあ、ソリトン解どうやって作るかっていうと、これラプラスオン方程式の解として、その下に書いてあるようなエクスポーネンシャルのリニアっていう形で、取ってやれば、ゲージ場が簡単に計算できて、曲率も計算できて、作用密度もそこから計算できます。で、この計算はそんなに難しくなくて、計算しますと下に書いているような形でチェックの2乗とかそういうものが出てきます。だからこれ有志は正しい、KDV とかのソリトン解の形だからおっと思うんですけど、残念ながらこれはゼロになります。なんでかっていうと、さっきのそのファイのエクスポンシャルの、リニアっていうものをラプラス方程式に代入すると分散関係としてこのラージ K の中にあるこの実座標の線形結合の係数ですね。小文字の K μ っていうものが、まあその大きさの2乗が0だっていうのが、出てくるわけですね。で、これが、オーバーオールで、入ってます。だから、そこが0だから、作用密度がもう、アイデンティカリに0になるということが分かって、まあこれはもうつまらない、自明解だっていうことになると。じゃあですね、これは SU2 だからちょっと地面になってしまったかもしれないから、もっと広げて GL2 にして解いたらどうなるかというのは、まあ、方法がありまして、まあ、アティア・オード暗殺とか使えばいいわけです。で、そこに書いてるのはその中の一番シンプルな暗殺なんですけど、それを使っても、やっぱりこのバーファイっていうのがラプラス方程式を満たすということですので、これでワンソリトン解の、形を持ってくると作れますけど、これもやっぱり作用密度はゼロになります。だから自明。だからみんな、これはつまらないと思って、ずっと誰も、研究してこなかったんだと思われます。が、前回の講演で言った、ちょっとトリッキーな、ダルボー変換を使うと、なんと非自明なソリトン解が出てきたと。まあそういうお話です。まあたかがワンソリトン解なんですけど、まあ初めてのワンソリトン解という意味で、まあそんなに物理としては少なくとも自明ではないと思っています。で、その結果をまず、次のページで、紹介します。5ページ目です。まず、これは、座標を複素に膨らました場合の、幻滅解ですけど、マトリックス J っていうものが、次の形で、書けます。これ、実は、自明解に一発だけ、ダルボー変換をかました、形です。 で、さっきは、クエサイタメントの形で書きましたけど、それは、さっきのテータとラムダで書くと、まあ、こうなってて、で、このテータっていうものが、この、エクスポーネンシャルの L とか、エクスポーネンシャル M とか、そういうものの、ソリトン解の形になっていると。あ、それですいません。さっきはシータって書いたんですけど、ここではちょっと大文字の Q に書いています。ちょっと二つの論文でコンベンションが違います。さっきの論文は、まあ、任務さんとかも含めて4人で書いたやつだから、まあ、任務さんの、好みに全部合わせて、まあ、ユークリダンにもしたし、書いてるんですけど、まあ、こっちは僕らだけで書いたから、まあ、ちょっとコンベンションを変えて書いています。こっちはちょっとメイソン・ウッドハウスとかに近い形で、やってます。まあ、すいません、ご了承ください。まあ、さっきの小文字のシータっていうものと全く同じものが、ここの大文字の Q です。で、まあ、見た感じ、いかにも、標準的な、ワンソリトンの形になっています。まあ、ツーソリトンに見えるかもしれないですけど、これ実はワンソリトンになってます。で、大文字のラムダっていう、その、スペクタルパラメータ行列ですが、これは対角にとって、対角成分がラムダとミューになってます。だから2種類スペクタルパラメータが入ってるんです。だから非常に変な感じなんですね。だからそれぞれスペクタルパラメータラムダとミューそれぞれから一つずつ解を持ってきて、それをそれぞれ列に並べて無理やり合成したような解になっています。まあだからGL になってしまうという事情なんですけど、まあというのはそれは気にせずに、これで作用密度をゴリゴリと計算すると、ちょっと複雑なんですけど、次の形になります。それで分母を見ると、コッシュが入ってます。だから、どうも2つピークがありそうだ。で、そのピークは X1 イコール0と X2 イコール0になんか、溜まってそうな気がしますけど、この式よく見ると、X1 っていうのは M プラス L 足すなんとか、で、X2 は M 引く L 足すなんとかになってますので、ピークは M プラス L イコール0、あるいは、M引く L イコール0っていう、その辺に、あるわけです。で、素朴に上のラージ Q の、形見ると、素朴には、ラージ L がファイナイトで、アシンプトーティックに持っていくとか、そういうことを議論しますので、素朴には L イコール0か、あるいは M イコール0っていう、そこに極大しそうなんだけど、そうではなくて、作用密度を具体的に計算することで、そことは違うとこに、ピークがあるっていうことがわかります。で、この点は重要な点だと思っています。まあ、でもこれは複素だから、まだ具体的な解釈はできません。だから、リアルスライスを取って、なんかリダクションコンディションを置いて、実数値になるように、持っていきます。で、6ページに、目に行きます。で、まあ、ここもですね、ある程度議論があるんですけど、まあ、とにかく、うまく、リアルスライスとか、リダクションを取ると、最終的に、アクションデンシティの得意点とかなくなります。で、周期性も実は残るんですけど、それも、ギュッとスリムにすると、なくすことができると。そういうことがわかります。まあ、ちょっとそれはもう詳しいのは、論文に譲ります。で、最終的に、その、嫌なものが一切ない、得意点も一切ない、ピュアなワンソリトン解っていうのは、下に書かれたラージ Q の形になってます。これがさっきの、トークで出てきた、ソリトンですけど、で、これで、作用密度を見ると、ここには綺麗なチェックの2乗とチェックの4乗だけが入っていると。だから得意点当然ありません。で、ラージ X が0のところにローカライズしていると。いうことで、コディメンション1の、ドメインウォール型ソリトンであるっていうことがわかります。L たす L バーイコール0っていう付近に、ローカライズしているということです。で、細かいですけど、これは、ウルトラハイパボリックの結果です。で、他のユークリディアンとかミコスキーでも同様の結果が出るんですけど、その場合、係数が若干違う程度です。全部ドメインウォール型のソリトンになっています。で、全部実数値に値を取るというふうに持っていけます。それで、次ページ行きますが、7ページ目。さらに、驚くべきことに、この作用密度を4次元空間で積分すると、なんとゼロになります。これは、驚くべき結果でした。予想してなかったんですけど、もともとは、無限でダンプしないから、積分したら無限大だと思っていたんですけど、ゼロになります。なんでかっていうと、さっきのページの、2チェック2乗、引く3チェック4乗っていうのが、ちょうどグラフ書くと、 グラフ、横軸より、上の部分の面積と下の部分の面積がちょうど一緒で、それで積分したらキャンセルしてゼロになると。そういう事情です。で、ウルトラハイパブリックの場合は、ラムダを E の IC だと取れば、これで、ゲージ群が U2 っていうのが実現します。だからこれで、物理の状況に埋め込むことができます。で、まあ、これで一応、ほとんど言いましたが、まあ、ユークリッド・ミンコスキーでも同様ですが、まあ、ただし、ゲージ群が U2 っていうところまでは、行きませんでした。で、今後ですが、まあ、これ、ワンソリトンしかやってないですけど、まあ、N ソリトンで、まあ、もうちょっと具体的な解析をしたい。まあ、少なくとも、アシンプトーティックに解析をして、まあ、位相のズレが、どんくらい出るかと。まあ、そういうものを、まあ、ファンデルモンドよりもうちょっと高級な行列式を使って、まあ、書き下したいと思っています。でさらに、まあ、ゲージ群 U3 にすれば、まあ、QCDA の応用とかもできるかもしれないし、まあ、さらに、この N ソリトン界の、クラシフィケーションとかを、まあ、小玉理論をさらに、高次元化して、展開すると。まあ、そういうことも、考えていけると思います。じゃあ、以上ですが、まあ、最後に共同研究者、サンチ・ファンさんは、多元の今、陰性で、僕の陰性で、来月から、博士課程3年になります。まあ、興味ありましたら、ぜひ、学生さん呼んでくださるといいかなと思っております。では、どうもありがとうございました。